この回も引き続き、タクちゃんに出ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。タクちゃんです。
タクちゃんです。かわいいタクちゃんです。
いやいやいや
とね、タクちゃんはね結構ね、なんだろう、童顔でね、こう丸い顔をしてて、こうクリッとした目がしてね、で髪が短くて、ね、短髪ですけどね、まあ、ヒゲはね伸ばさないですけどね。ヒゲ伸ばしたりとかしたことないの？
ああ去年しました。
ちょっと、あ、そうだったんだ、はい、見たことない気がする。
でも3週間ぐらいでやめましたね。
そうなんだ。
なんか賛否両論で、その後ちょっと職場を移動したんで、うん、ちょっと綺麗にしとこうと思って、
ああね、
やめました。
そうだったんだ。そう、多分ね聞いてる人はだから、こうなんだろう、今こういう話をしたのは、こうタクちゃんがどういうルックスをしてるのかっていうことをちょっと想像してもらおうかなと思って、ね、身長はいくつですか？
160です。
はい、体重は？
体重ですか、言うんですか今。今ね62です。
62か、まあけど全然平均ですよね。うん、まあ中肉中背っていう感じでね、ね、ちょっと可愛らしい感じですね。全然ちょっとじゃない、もうね全然可愛いタクちゃん、可愛い。
いや昔はね多分ね良かったと思う。
自分で言うね。言っとけ言っとけ。うん、いやけどね、うん、イケメンですよ普通に。
いやいやいやいや、
日本でも日本にいても絶対モテるタイプだと思う。
いや、ありがとうございます。
いやいやいや、絶対ね、なんだっけ、一時期よりも痩せたよね、しかもね。
あ、ちょっと一回太った時があったんですよ。
うん、
でちょっと痩せました。
顔周りがね全然すっきりしてるもん。
うん、
ね、なんだっけ、食生活をちょっと気にしてるとかっていう、
はいはい、砂糖をやめております最近。
ね、うん、ほら、こういう意識高いタクちゃん。
ちょっと登ったぐらいです。ちょっと手をかけたぐらいな。
へえ、けどタクちゃんはけど。あ、何聞こうとしたんだっけ。もうちょっとい
いですよ、私勝手に喋りますか。そう、砂糖は今最近取らないように、だんだん年を取ってきてちょっと疲れやすいなっていうモードを感じたし、 あと結構ソーシャルネットワークとかにアップしてると、うん、すごい甘いもの好きだねっていろんな人に言われたりとか、コーヒー、コーヒーがこっち、うん、コーヒー文化が多いんですよ ね、
うんうんうん、
だからいろんなところに美味しいカフェとかあるからつい買っちゃうんですよ、
ね、
うん、
はいはいはい、
それにトゥーシュガーを入れてたんですよ。
お、すげえな。
そうを、まあ、大体コーヒー4杯ぐらい1日飲んでて、
うん、
でそんだけのシュガーも取るしカフェインも取る、うん、でスイーツも好きだから食べまくってるって、
うん、
で家にもチョコレートとかあってついずっと食べてるって、
あ、はいはいはい、
で勉強も大変だから煮詰まると食べる。っていうことを繰り返してて、でそれを SNS に開けると友達からやたら言われるから、
うん、
やっぱ食べ過ぎてたんだって気づいて、
あ、はいはい、
これを果たしてやめたらいいんじゃないかと、
うん、
あと周りの人も結構そういう意識、
うん、
体に対して意識持ってる人が増えてるから、うん、この間話した時にある人と、
うん、
砂糖の害についての YouTube のリンクを送ってもらって、はいはいはいはい、たらまあそこで、まあ、簡単に言うと砂糖を取ることによって他の栄養分も、
うん、
排出されて吸収されなくなってしまうとかいうのがあったから、
うんうんうん、
もうピンときたわけですよ。
あ、
周りからこう砂糖取りすぎって言われる、
はいはいはい、
YouTube もらう、
うん、
私夏なんですよねこれから、
はいはい、
T シャツ着ないといけないから、
うんうんうんうん、
だからちょっとね、
あ、
絞ろうと思って。
素晴らしい。
それで今、
うん、
砂糖とコーヒーをやめております。
ああ、そうなんだ。コーヒーもやめるんだ一緒に。
コーヒーもやめました。
ああ、そっか。まあもう甘くなかったらコーヒーじゃないもんね。
コーヒーと、あとなんか疲れやすくてなんか眠りすぎちゃうんですよね。
はあ。
なんか睡眠が必要で、なんかカフェインの害についても動画もその人に送ってもらった
り。ああ、はいはいはい。睡眠の質が変わるっていうよね。
はい。はい、
カフェイン取りすぎるとね。
だからちょっと人体実験自分の。
ああ、まあそんな言いながら私はエナジードリンクガブガブ飲んで
ますけど。いや大好きですよ。私もそれ前飲んでました。
本当。まあね、まあ私も最近なんかね、ちょっと砂糖取りすぎをちょっと気になりだして今シュガーフリーとかを飲んでるんですけど。
でも多分体に害がなければ、害っていうか個人差があると思うんで。
ああ、それは大きくあるね、本当にね。
だから自分も試してるだけで、うん、これで変化なかったら別に。
うん、
そうかなって、まあ、砂糖に関しては多分絶対痩せると思うんで、
うーん、
ですけどカフェインはちょっと 試してるだけですね。
ああそうなんだ。私やっぱり、うん、カフェインはなくては生きていけないかなって思ってるけどね。どうなのかな実際ね。
カフェイン、
お酒は禁酒をしたことがあるけど、あのカフェインを断ったことはないからな。減らしたりとかしてた時期もあったけど、結局すぐ戻ってきちゃってるからね。強い意志がないとカフェイン抜きの生活をする方が酒抜きの生活よりもしんどい気がする、私にとってはね。
自分も悲しいんですよ。あの街中歩くとね、
うん、
カフェから美味しいコーヒーの香りがふーんって吹いてるし、今日も横に座ったクラスメートの女の子が、
うん、
I need coffee とか言うから、うんみたいな。
私は、わかるわかる。
やめてますみたいな。私はストップ、フィニッシュストップ、ストップ。
そうか。例えばデカフのコーヒーとかは飲まない。
買いました。飲めてます。
はいはい。
もう美味しくないんですよね。
やっぱ違うんだ。飲んだことないけど。
でもあのお店のデカフは多分美味しいと思います。
やっぱりカフェインの味ってあるよねけどね。
うん、
甘い飲み物もさ、やっぱりなんだろう、砂糖の甘みとこのなんだろう、こう人工甘味料の入ってるこうシュガーフリー系のドリンクとかの味ってさ、同じドリンクでもさ、もう全然味違うもんね。本当にね、あれはね。まあそれはともかく、
それはともかく、はい、
そうです、
そういうことをしてるのがタクちゃんです。
うん、ね、はい、そういうタクちゃんね、なんかいろいろイメージが、
そうそう、そ
んな皆さんね、
普通の普通のそこら辺にいる、
そうね、なんだろう、こう特にそんなに目立つ感じではないけれども、けどなんだろう、こう普通に好青年です。うん、いい感じの可愛い男、可愛い系男子、
どうぞもらってください。
今それですよ、それをね、これから聞きたいんですけど、タクちゃんの恋愛事情についてね、ちょっとこれからね、ちょっと話に入っていこうかなと思うんですけどね。
イエーイ、
みんながね待ち望んでいたちょっとタクちゃんの恋愛事情、オーストラリアのことについて聞く前に、ちょっとね日本でどんな活動をしてたのかっていうのをね、ちょっと聞きたくて。
日本での芸活動、
うん、私それあんまりね、タクちゃんから聞いたことないような気がするなと思って。
自分はですね、だからカミングアウトしたのが大学20歳ぐらいの時に、大学通ってる時20歳にカミングアウトして、
う
ん、それまではもちろん何もなかったんですよね。
うん、誰にカミングアウトしたんですか、
一番最初は。高校の時の同級生に、なんかしました。
お、
福岡の大学出てたんですけど、
はいはい、
地元に夏休みに帰って、
うん、
会ってる時に、
うん、
なんかしようって、なんかこの自分の人生に対して何かアクションを起こそう。
ああ、はいはいはい、なんかしようって思う。その友達に対して何かをしようとしてたかと思って。
なんか、なんでだったかな。何のタイミングか忘れたんですけど、なんか悶々してたんですよ多分。隠して生活してるってい
う、
大学を楽しもうと思ってるけど、
うん、
大学のクラスメートに言えない、
うん、
でも楽しみたい、
うんうんうん、
でもカミングアウトするのはちょっとリスク、
うん、
だから今会わない高校の友達だったらいいかなっていうの
は、うんうん、そういうね、あ、じゃあテスト的な意味合いの込めて、
でも知ってるし、もともと友達として、でもし万が一悪い関係になったとしても、うん、まあ大学終わるまではね、会わないってこともあるし、うん、
はいはい、
まあそんな、まあ多分受け入れてくれるだろうっていうのがあったかしたんですけど、
あ、うんうんうん、ね、ちょっと不安は、そうだよね、それ信頼できない人にね、そうそうそう、最初のカミングアウトできないよね、
ないけど、まあ不安はあったので、
うん、
でもし不安、そのね、ちょっと頭の片隅にあった不安を考えたとしても、
うん、
まあ下手したらね、
うん、
離れてるからいいかみたいな、
はあはあ、どうでした、そのカミングアウト。
いやー、もうなんか緊張して言葉が出てこないですよね。
あ、
頭の中ではこうロールプレイしてるけど、
うん、分かる。
その時になったら全然言えなかった、
うんうんうん、
で後でその友達に聞いたら、いやなんか言いたそうだけど全然言葉出てきてなかったから大丈夫かなと思って心配で見てたって。
あ、けど付き合ってくれたんだね、ちゃんとね。
はい、
あ、ちなみに女性ですか男性ですか。
そう、男性です。
あーはーはーはー、
うん、
で彼はどういう風に受け止めたんですか、そのタクちゃんのカミングアウト。
ああ、いいんじゃないのって軽い感じでした。
ほうほうほう、
そうなんだみたいな。
うーんって、 じゃあちなみにさ、いつ頃自分がゲイだって気がついたのっていつ頃だったんですか？
完全に気づいた、の持ってたのは、
うん、
あでもなんかどうなんですかね、小学校ぐらいの時からまあ対象は男の人が好きで、
あ
男の人が好きだったからあれっていうのはあったけど、まあ、隠さなきゃいけないと思ったけど、ずっと、
あ、
で確実に女の子好きになるかなって二十歳ぐらいまでしてたけど、二十歳ぐらいの時にもうすごい大好きになった人がいたので、
はあ、
あでもこれはゲイから逃げられないと思って私はゲイだと思いました。
はあはあはあ、ちなみにその大好きになった人っていうのはどんな感じの人だったんですか？
なんか大竹誠を若くした感じでした。
大竹誠か、もうそこ来た。
大竹誠が二十歳ぐらい、
全然想像つかないんだけどね。もう大竹誠ってもうあのね、こう鼻ひげのある、こう割とこうスラッとした感じのね、眼鏡かけた細面のね、グレイヘアのね、まあ見た目的には割と新自然とした感じの人だけど、 それをがそのあの人が二十歳ぐらいっていうのはもう全然想像つかねえやん。
老けた大学生だなと思ってた。
あけど割と老け顔ではあ
った、ね、老け顔だったんですよ。老けてんなーって感じで、まあ、性格もあんな感じで、なんか
ああ
の結構渋い顔してるの変なこと言うじゃない
ですか。
そんな感じの人でした
。ああへえ、けどどこがポイントだったんだろうね、その人好きにな
って。優しかった。
あ優しかったんだ。
優しかった。
いやけど優しさってすげえやっぱりなんだろう、恋に落ちるファクターだよね、一つのね。いやわかる気がする。
まあその人のんけだったんですよ、結局。ね、はい、一時その二十歳にその最初に好きになってから、うん、そののんけを好きになるっていうのを24歳ぐらいまでずっとし
てたんで。それは24歳までその一人の人の、その大竹誠にの男性のことをずっと好きだったってこと
じゃないです。
あ
私は
渡り歩いて、
渡り歩いて片思いを3人しました、24歳まで。
あすごいね、数えれるんだね。
でのんけを諦めるのに4人だからね、一人ずつじゃないけど、
うんうんうん、
のんけに恋しても無駄なんだっていう、無駄なんだっていうのを気づいて。
切ない話
だ。だからあんまり日本で活動してないでしょ結局。
ああそのなんだろう、ゲイと出会うっていう活動はほとんどじゃあ日本ではせずに、ただそのいたずらにのんけに恋をして時間をいたずらに費やしてたわけ。
費やしてました。
いたずらにっちゃ悪いけど。
いたずらに費やしました本当に。今思えば。
ああそうか、切ないの本当に。
いやまあでももちろんそのネットで会ったりとかしてましたよ。
うん、
でもなんかやっぱりね、その場だ、その場だっていうか。
ああ、
ね、あんまりこう長いこう付き合いとかにはならないっていうか、
ね。あ、そのなんだろう、要はこうその人のことをこう好きになって、この人と一緒になれたらなって思うような人は、そのゲイとのお付き合いの中では日本ではそういう人は現れなかったと。
そうですね、ほぼほぼ。
ちなみにその当時ネットで出会ってたってことは、使ってたのは例のあの掲示板ですか？
そう、例の掲示板ですよ ね
九州でその当時、ね、あの最大のゲイ向けの掲示板、うんうん、名前言っちゃってもいいのかな、まだあるんだよ ね、 きっとね。
まだあると思います。
ゲイアットゥームっていうやつね、バリバリ使ってたもんな私も。福岡来たのって何年？
福岡はですね、大学の時に、
うん、
2003年から7年までいたんですよね。
はあはあ、
でその後、まあ、こっちオーストラリア来て持って帰った時に、
うん、
福岡でその中洲で働いてた時に、
うん、
2010年11年ぐらいですかね。
はあはあ、そっか。そうか、まあじゃあ日本では割とこうのんけに片思いしつつ、こうネットで、うんうんうん、あの抜いてたと。
そうですね、そうそうそう、
サクサクってやって。
一応経験は積んだけど、ちゃんと恋愛経験を積んだかっていうとそうじゃない、うん、片思いはだいぶやりました。
うん、
片思いに関しては任せてください。
うん、さすが片思いプロフェッサー。
片思いと、うん、そのね、のんけにこう安全に告白した、
すごいね。で、あ、ちなみにその何人かその好きになってきたのんけ男性にはみんな告白してるんですか？
3人とも告白しました。
あ、すごいね。そうか、そこは本当になんか今のたくちゃんをなんかそういうところがなんか育ててる、
そこに育てられた、
あるな、
そこに。
なんか私はそんな気がする、うん、だってね、思ったことはやっぱりこう伝えないと、 伝えずにはおられなくなっちゃうってことでしょう。
そうですね、なんかやらずにはおれないってい
う。うん、わかるわかる。
なんかこう、あ、こうしとけばこうなったかな、告白してればどうなったかなとか、
うん、
思いたくない、
あ、思えない、その後悔したくないわけね。そのやらずに後悔するよりはやって後悔した方がいいみたいな。
そうですね、
まあ、けど後悔してないんだろうけど、きっと
後悔もう諦めましたね。だからのんけに告白ね、のんけを好きになっても、いや全然かもしれねえなっていう、
あ、もうそれは逆に、うん、その諦めをつけるために告白をしてるっていうこと。
そうですね、
あ、そういうね、
聞いてはいたけど、ネットとかでもね書いてる人いっぱいで、のんけに告白してもダメよみたいな、
うん、
無駄よ、時間の無駄よとか書いてあるけど、いやいやそんなことはないみたいな。
ねえ、
まあ、その時もこの何パーセントか期待はありましたよ。
うん、もちろん、いや、せざる、せしないわけにはいかないよね。
まあ、ダメだと思っててもね、
うん、私も何回かあるからな、のんけに告白しちゃったこと。いや辛い、あれはしんどい本当に。いや、そうか、そんなことが日本でありつつ、
はい、
やってきました。オーストラリア、
オーストラリア、タダンタンタン
タダンタンタンって、でどうですか、そのオーストラリアで一番こう、じゃあオーストラリアで一番最初に会った恋愛って何かあります？
次回へ続く。